おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は父の日ということでね、年に1回お父さんが感謝を受ける、365の1分の1ですけども、ぜひ、皆さんの周りのお父さんに、365日分の感謝を、与えてやっていただきたいと。そうするとあと364日頑張れるので、父の日なのに今日のテーマ依存症というですね、なんで依存症なのかなという感じですけども、今年は、このね心の時代のキリスト教という本からお話をしておりますが、この本の中には実は依存症の話は、載っておりません。もともとこれはキリスト教系の月刊雑誌に私が連載してたものですけども、なぜかこの依存症のことについて書かなかったんですよね。でちょっと後悔してるんですけども、すごく重要なテーマではありますんでね、今日お話をしたいと思っておりますが、たまたまそれが父の日であったということなので、他意はありません、はい、私も父親ですから、はい。依存症ということについてはですね、私の大好きな厚生労働省のホームページに、このように定義されております。人が依存する対象は様々ですが、代表的なものにアルコール、薬物、ギャンブルなどがあります。このような特定の物質や行為、過程に対してやめたくてもやめられない、ほどほどにできない状態をいわゆる依存症と言います。依存症の診断には専門的な知識が必要ですが、特に大切なのは本人や家族が苦痛を感じていないか、生活に困りごとが生じていないかという点です。本人が苦しいとか、辛いとかっていうこともあるけれども、それだかりじゃなくて周りの人が、その人が抱えている依存的な何かによって辛いとか苦しいとかっていうような状況であるとするならば、それは考えなければならない依存症であろうということなんですね。で、依存症というと、おそらく皆さんまずね、アルコール依存とかね、そういうことを思い出されると思いますけども、実はですね3種類あるんです、依存症には。物質依存症と行為依存症と、そして関係依存症というふうに分けられます。で、一番分かりやすいのはこの物質依存症で、アルコールなどの薬物に対する依存症ですね。それこそ覚醒剤とか、覚醒剤なんかは非常に依存性が高いものですけれども、その他にも例えばタバコは精神病的な分け方をするとニコチン依存症という病気になります。はい。ただこの国においてはタバコは法律違反じゃないので、病気には扱われませんけれども、タバコじゃない葉っぱを吸うと捕まっちゃったりするわけですけど、ただ、あれもある意味では依存症ではあるんですね。で特定の物質を飲んだり注射したりして、摂取することで快楽や刺激を得て不安や恐れの感情を抑えますと。アメリカでは今ちょっとね、特定のお薬がね、大きな依存症の問題になってたりしますね。はい。日本でも時々ある特定の風邪薬が依存症になったりとかね、そういうこともあって、物質依存というのはなかなかこうなんていうかね、コントロールが難しいものではありますね。それから行為あるいはプロセス依存症というのがあって、ギャンブルですよね、典型的なものはギャンブル依存ですね。ギャンブルで、借金を繰り返して身を持ち崩してしまうというような、そういうこと。それから性的なこと、性依存というのもあったり、それから買い物依存というですね、ネットの買い物がなかなかやめられないと。最近多いのはこのポチッと依存というやつですね。ついついポチッとやってしまうと、で気がついたらお家に、使ってない、ネットの買い物があふれてしまうみたいなですね、そういうことがある と聞いておりますね。で、最近あんまり聞かないですけども、かつてはね、その仕事依存というのがあったんですね。ワーカホリックなんて言葉ありましたけど、最近死語ですかね、あんまり聞かないですね、ワーカホリックっていうのは。まあそれこそね、70年代ぐらいにはね、ワーカホリックなんての方、話題になりましたけども、特定な行為をしていると高揚感を感じて、その行為に執着するというのがこの行為依存ですね。特定のものではなくて何かをすることに依存してしまうと。ゲーム依存なんかもここに入りますかね。あとでもちょっとお話しますけれども、あるいはスマートフォン依存とか、そういうのもこの行為依存に当たると思います。それから関係の依存ですね。特定の人間関係にとらわれて逃げられない依存症で、共依存って、後でも話しますけれども、この、特定の人とのこの関係性が、非常にこう複雑で、持ちつ持たれつで離れられないというような場合ですね。で、一方的に誰かのことを追っかけて、もう好きで好きでたまらなくてみたいなですね、そういう場合がストーカーになったりしますけれども、これもこの精神病理的に言うと依存症と言われるんですね。で、それがDV になったりストーカーになったりするということがあると。で、この図で表すとこんな感じなんですけど、なんでこれが3つの輪っかで書いてあるかというと、それぞれ単体というよりもね、複数の依存症を持ってる場合もあるんですよ。だから依存体質っていうのは、こう何かに、例えば物質依存もあるし、プロセスもあるし、関係性もあったりもするという人もいるんですね。非常にこの、難しい病気でもありますね。で、ここにいろいろ書いてありますけど、先ほどから繰り返してますけども、関係性の依存、関係性の依存はですね、あんまり分かりにくいです、実は。すごく、それこそ夫婦であればね、それはもう当然依存、関係性の依存であるべきなんですけど、なんていうか、好きすぎてってわけじゃないかもしれませんけど、そのある一方の人がどちらかを非常にこう支配するとかコントロールするとか、いうようなこともある意味では関係性の依存だと考えられます。で、依存症の特徴はですね、まずコントロールできない、やめたくてもやめられない、良くないと思ってるけどやってしまうと、いうことですね。コントロールが効かなくなっちゃう。それは物質でもプロセスでも関係性でもそうですけども、これは良くないことだなって、やめなきゃいけないなと思ってるけどもやめられない。それから慢性化すると、さらに進行していくと、でどんどん進行していっちゃう、ほっとくとね、どんどんどんどん進行していくと。そしてとらわれる、のめり込むと、そのことで頭がいっぱいになっちゃう。仕事しててもお酒のことが頭に浮かんでくるとか、何か他のことをやろうとするけれども、どうしてもそっちの方が優先してしまうとか、スマートフォンの依存なんてのは特にそんなところは強いですかね。ついついもうスマートフォンを見てしまうとか、いじってしまうとか、なんかっていうのも、ある意味依存的なことと言えるでしょうね。で、問題を否認すると、いやいやあなた依存的じゃないのと言われても、いやいや私は違いますと、これみんながみんなじゃないですけども、そういう傾向があると。そして家族を巻き込んでしまうんですね。自分一人の問題で終わらないことが多いですね。で、最後もう一つあるのはですね、一度かかると簡単に再発してしまうというのが依存症の特徴なんですね。だから治ったからといってもう二度とかからないということじゃなくて、ある意味依存的な体質っていうのはもう一生続くもんだと思わなきゃいけない。あとでアルコールの話しますけどね、アルコール依存症になった人はもうその後一生一滴も飲んじゃダメなんですね。一滴も飲んだらまた再発してしまう。ギャンブル依存もそうだし、関係性の依存もそうなんですね。そういうこの依存症の恐ろしさっていうのがありますね。 で依存症の仕組みなんですけども、これはドーパミン仮説と言われているものですが、今年私いろいろ心の話をしている中で、その脳のね、脳内物質の話をいろいろしていると思います。セロトニンとか、ベータエンドルフィンとかね、オキシトシンとかお話してますけども、このドーパミンというですね、これがこの依存症に深く関わっているというふうに今は一般的に考えられています。でドーパミンというのはですね、楽しいことをしているとか、目標を達成するとかですね、あるいは褒められるとか、それこそこう宝くじが当たるとかね、優勝するとか、うまくいったとかになると、この脳の中で放出されて、こう快感を与えるんですね、人間の脳に。でもともと何らかの刺激があってね、インターネットとかアルコールとかギャンブルとかニコチンとか、いろんな、要するにその依存症の元になる刺激があった時に、こうドーパミンが脳の中で放出されると、脳がそれを覚えてるわけですね。ああいうことがあったら幸せになるんだっていうのが脳が覚えてしまって、このそれをですね、この快感や快楽を、ドーパミンが出るので覚えてしまうと。でしばらくすると薄れていくわけですね。ドーパミンってずっと続かないので、で薄れていく。それで一方でいろんなストレスがあると、そうするともう一回刺激が欲しいなということで、またやってしまうと。でこの悪循環がね、依存症のサイクルというか仕組みと言われています。でもドーパミンはそもそもは別に悪いものではないわけですけどね。我々が何かうまくいったなという時に、その心地よさを脳がこう経験するために神様が与えられたものだと思いますけれども、どうもやっぱりそれが過剰な刺激とか、あるいはもともとその人が持っている傾向とか性格によって依存的になっちゃうと、その依存症に発展してしまう原因になるというふうに考えられるわけです。で代表的な依存症はアルコール依存ですね。アルコール依存で、アルコール依存というのはお酒の飲み方を自分でコントロールできなくなった状態、飲む量、タイミング、飲む状況をコントロールできなくなったらアルコール依存です、はい。じゃあ私はどうなのかと大丈夫なのかとね、お酒を飲む方はみんなちょっと不安になるんですね。一説によると日本人はみんなアルコール依存だという人もいるんですね、みんな飲んでるからですね。で、でもじゃあどこまでが依存してるかというと、これが一つの、バロメーターとしてはコントロールができるかできないかということですね。常にあるいはお酒のことを考える、そして、やめたいけどもやめられない、ね、っていうような状況が、アルコール依存というふうに言えるわけですけれども、じゃあどれぐらい飲んだらどうなのかっていう話ですけど、これは大体インターネットなんかに出てる、専門医の共通した見解なんですけども、日本人の成人男性の場合ですよ。これ日本人の成人男性の場合で、日本人はそもそもアルコール、分解酵素が少ないので、アルコール耐性が低いですね。で一般的に、これぐらいだったら大丈夫というのがこの量だそうです。ビールだったら中瓶1本、日本酒だったら1合、酎ハイ1缶、ワインだったらグラス2杯、焼酎だったら2分の1杯、ウイスキーだったら 60g。 これ全部ということじゃないですよこれ合わせて飲んでいいということじゃないですよそれらのうちどれかです、はい、それらのうちどれかぐらいだったらアルコール依存にはならないと考えられています、はい。ただしですね、やっぱりそれぞれによってアルコール耐性が違うので、もっと少ない量でもアルコール依存になっちゃう人もいるし、もっと多い量でもアルコール依存にならない人もいますけども、毎日飲まずにはいられないと思ってたら、それはもう危険信号ですね。量とかには関係なく、今日は別に飲まなくていいやと思えれば大丈夫だけども、いやもう、飲まないと寝られないんですとかということになるとですね、これはもうアルコール依存だと言えると思います。でアルコール依存症、重症のアルコール依存症になるとですね、これはもう専門家による治療が必要になります、はい。 まあ、担当してくれるのは精神科ですけれども、アルコール依存を治す薬が今あります、はい、薬があります。だから、飲みたくなくなる薬があります、ね、だからお酒の好きな人がお酒が飲んでまずく感じる薬というですね、恐ろしい薬ですよね。お酒のでもそれぐらいやらないと治らない、ね、で、ただ、お酒をやめずっと飲んでる人がやめるとですね、離脱症状というのがあってね、これ覚醒剤なんかではよく皆さんも知ってると思いますけど、アルコールも同じように離脱症状、激しい離脱症状が人によってはあってですね、震えるとか汗が出るとか、繊毛といってですね、繊毛というのは何かというと、こう時間や場所が急に分からなくなっちゃうんですよね、うん、あ、今何時だろう、俺どこにいるんだろうみたいな感じになることがある。だから痙攣が起こるとかですね、そういう離脱症状があるので、とてもだからそれを乗り越えなきゃいけないから大変なんですね。で、アルコール依存症の人が、まあ、一生涯お酒を飲まないで済むように、同じ経験をした人たちが、グループを作ってますね、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、断酒会というのがね、広島にもいくつもありますけども、国際的なやつがですね、 AA というのがあります。アルコホーリックアノニマスというですね、名前のないアルコール依存症者という名前なんですけれども、広島にも AA の会があるんですけれども、でそういうところに定期的に集まって、そして、報告し合うんですね。今週飲まなかったって言ってですね、でみんなで拍手して、おお偉かったなって言ってですね、まあ当たり前なんですけど、でもアルコール依存症の人からしてみたら1週間飲まずにいるということはすごいことなんですね。そうやってこうお互いを励ましながら、この一生飲まずに過ごすためのグループ、まあ、自助グループといいますけども、そういうものがあります。精神科が運営してたり、あるいは自分たちでグループを作ってやってるところもありますけれども、まあ、それぐらいやらないとなかなか治らない、重い病気ですね。それから関係性の依存ということですけれども、先ほどちょっとお話しましたが、まあ、対人依存ですね、まあ、つきまとうことから始まって、恐怖を与えて支配する。最近多いのはその、まあ、今ねスマートフォンの時代なので、それこそこう付き合って、別れようとすると、その相手に対して、自分を捨てるんだったら俺が死ぬとか、逆に殺すとか、そんなことでこう相手をこう支配するというか、つなぎ止めようとして、まあ、しまいにはですね、暴力を振るったり、あるいは殺人になると。最近結構殺人事件が原因としてね、これが多い、増えているということは明らかのようですね、うん、なんかこう特に男女の関係性みたいなものがうまくこうコントロールできなくなっているというかですね、そういう世相があるように思います。それから共依存というですね、まあ、これはまあここで取り上げるべきかどうかはちょっと分かりませんけれども、このお互いに依存し合っている、過剰に依存し合っていて、そしてこうお互いがその存在し、お互いがいないと困ってしまうという状態のことですね。人間ってなんかそれぞれこう自立してるわけですけども、誰かが誰かに依存するか、共依存というのは両方倒れかかっていて、その倒れかかっている者同士がくっついているのを共依存というんですね。で、まあ、その関係性にとらわれている状態というのがありまして、これはまあ、病気ということではありませんけれども、この共依存関係にある例えば親子であるとか、カップルであるとか、夫婦であるとか、もちろんその赤の他人でもいるわけですけれども、そういう関係性を治すのはある意味こう依存症の治療と似たようなことが必要になることがありますね。それで依存性パーソナリティ障害という病気があります。ケアをしてもらいたいという広範かつ過度の欲求を特徴として、それにより従属的でしがみつく行動が見られるというふうに、まあ、これは定義があるんですけども、その、まあ、誰かに、もう過度に依存して、そしてもうその人がいないと生きていかれないぐらいの状況になっちゃう病気ですね。これは非常にでそういうで、こういうこの障害の人はですね、相手はどんどん変わっていくんですね。誰かにものすごく依存して、で傷ついて、 それこそまあ死ぬだろう生きるだろうみたいになってやめてまた次に行ってみたいなですね、こう繰り返していく、ね、でまあそういう繰り返す人はパーソナリティ障害と依存性パーソナリティ障害なんてで言われたりもします。まあそんなに多くはないですけれども実際にある病気ですね。そして、今一番の問題はスマホ依存ですね、はい、これは我々みんな可能性がある病気ですね。でこの本、アンデシュ・ハンセンという人がスウェーデンの精神科医でしょうかね、スマホ脳という本を出しまして、40万部を超える大ベストセラーですけれども、まあ、お読みになった方もあると思いますけれども、で、まあ、彼が言うのにはですね、スマートフォンは最新のドラッグだと、麻薬だと言ってるんですね、はい、これはねドラッグですよ、僕は今ドラッグを持っている、というのは、まあ、彼が言うのにですね、このスマートフォンを、まあ、見て、そしてこの、まあ、クリックをする、瞬間に脳の中でですね、ドーパミンが出るそうなんですよ、うん、特にSNS でこういいねが増えるとかですね、フォロワーが増えるとか、そういう要するに承認欲求が満たされることによってドーパミンが出てくる、ね、だからどんどんどんどんそれをこう求めていってしまうと。最新のドラッグであると、使い方がよくわからない、電話するのがやっとである人は大丈夫ですアプリがあるけどあんまり使えんという人もまあ多分大丈夫、ね、もう私高校のスクールカウンセラーやってますけどね、学校では禁止なんですよこれはね、でみんな電源切って持ってるんですけど、肛門を出た瞬1ミリ出た瞬間にこうやってつけてますから、これでつけてね、じーっとそこで見てるんですよ。だから肛門の外にね学生が溜まっちゃうんですよ、みんなこう出た瞬間にこうやってやってるから、もう完全で、あの後彼女たちは、まあ、私が言ったのは女子校ですけど、翌朝まで握りしめて暮らすんですよ、これ持って寝てますから、まあ完全な依存症ですね、本当に恐ろしい、で、まあとにかくそばに置いとくだけで集中できなくなっちゃうんですね。スマートフォンがないともう集中できない、で亡くなったらもう死ぬほど集中できなくなるっていうですね、もうとにかくスマートフォンで生きてるっていう感じですね。でまあ、この本はもともとスウェーデンで書かれたんですけど、まあ、この人によるとですね、スウェーデンでは16歳の以上の9人に1人が抗うつ薬の処方を受けてるそうです。でその原因がやはりスマートフォンだっていうんですよね。9人に1人ですよ、抗うつ薬飲んでるんですよ。すごい割合ですね、まあ、日本はもちろんそこまで多くはありませんけれども、ただどんどんね、そういうで何かの時にもお話したかもしれませんけれども、やっぱりスマートフォンは特にまあ若い世代がスマートフォンを使ってますけども、そのことによって要するに精神的な病気の若年化が進んでる、で睡眠がとにかく取れなくなってるから、非常にこうバランスが悪くなって生活のリズムが悪くなり、そして精神のバランスを壊していくということがねどんどん進んでおりますね。それで SNS、 さっきもちょっと言いましたけれども、まあ、SNS がみんな大好きなんですけども、で実はですね、この SNS をやればやるほど不幸感が増加するっていう統計が出てるんですよ。 SNS にかける時間が長ければ長い人ほど不幸だったんですよ、じゃあやめないじゃないかって話ですよね。それができないから依存症なんですよ。やればやるほど不幸になっていく、やめたいけどもやめられない、まさにまあ、スマホ依存であるということがですね言えると思いますが、私もちょっとやばいなと思った人は、まずですね、寝るときにスマートフォンを離して寝てください、もうこれがまず第一歩ですね。寝るときにそばに置いてるっていうのがまずいで、睡眠の質を下げるので、とにかく、まあ、電源切ってもいいし切らなくてもいいですけども、もうブルブルとかピロピロとか聞こえないところに置いて寝ると、そしたら寝てる間はスマートフォンから解放されますからね、で持って寝たら寝てる時もスマートフォンに支配されるので非常にまずい、 だからそうやって、いやスマートフォンで目覚ましやってるんですけどっていう人はいるかもしれませんが、あれはねまずいです。あれ非常にまずい。やめてください、はい、時計行って目覚まし時計買ってください、はい。その方がいいです。まあ、他にもね、いろいろ依存症はあるし、まあ、説明すればいろいろありますけれども、じゃあ私たちね、その、まあ、今日のお話だと、いや自分は大丈夫だなと、ね、思われた方もあるかと思いますし、まあ、そこまでひどくはないなというふうに思うかもしれませんけれども、聖書によるとですね、私たちは皆依存症だということなんです、はい、罪の依存症である、まあ、罪の奴隷と聖書は言ってますけどね、ロマ書の6章ですけれども、知らないのですか、あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる、つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのですと。まあ、罪というのはもちろん犯罪という意味じゃなくて、聖書で言ってる罪というのは自我ということですよね。自分自身というかね、自分を大切にしてしまう、自分を第一にしてしまうことが罪ですよね、自分のすぐそばにいる人よりも自分がまず第一だと、自分が大切だと、自分のことだから自分のことしか考えないのは当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、決してそうではありません。私たちはこの罪の奴隷であると聖書は言ってるんですね。つまり自分自身の奴隷、自我の奴隷であると。自分の、まあ、利益や自分の願い、自分を大切にすること、まあ、自分を愛することも大切なんですけど、そちらが常に優先されるとするならば、それは罪の奴隷だということになるんですね。なので、まあ罪の奴隷はであるということは、まさに罪の依存症と言ってもいいのかもしれないなということですね。しかし、幸いなことに、イエス・キリストは私たちをこの罪の支配から解放してくださったと聖書は言ってるんですね。キリストによって古い自分が、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っていますと。イエス・キリストが十字架について死んでくださったのは、私たちを罪の依存症から解放するためなんだと。私たちが罪の奴隷で亡くなるためにキリストは十字架で死んでくださった。ですが、イエス様を信じて、イエス様によって罪が許された、罪が許されたからといってですよ、何もしなかったら、やはり私たちは同じように罪の奴隷、依存状態に戻っちゃうんです。そういう意味で依存症とこの罪の奴隷っていうのは、まあ、非常に似てると思いますね。あ、イエス様を信じたからもう私は二度と罪を犯さなくなるかというと、そうではありません。イエス様は私たちが罪の奴隷でなくなるように、その道も作ってくださった。どうしてキリストと共に十字架につけられた、キリストと共に今度は歩んでいくことによって、私たちは罪の奴隷から解放されるわけです。ここがとても大切なところです。あ、イエス様信じたもう大万々歳も私はもう罪の奴隷ではありませんっていうことではない。今度はイエス・キリストと共に歩むことによって罪の奴隷ではなくなる、その道をイエス様は与えてくださったということですね。そういう意味で罪の解放が与えられたということです。で、まあ、もう少し詳しくお話をすると、じゃあ私たちは罪の依存症から解放されるためにどうしたらいいかということですけども、あれ、なんか言っちゃったね。どうかしましたか。元に戻ったけど、パソコンが戻りますか。戻んない、はい、まあ、そのうち戻ります。ですね、あ、早い、まず自覚することですね。これ依存症のことと合わせて考えたら大切なこと、自分自身がまず依存的であると、罪に依存するんだと、私は罪の奴隷になりやすいということを自覚しなきゃいけない。ああ、私は大丈夫ですよと、アルコール依存もそうですけれども、あるいは他の依存症もそうですけれども、まあ、私は大丈夫だと思う人はやっぱり依存症になりやすいです、ね、いやいや 私はそういう危険性があるかもしれないと思うことが大切で、自分自身が罪の奴隷となる、ね、ということを自覚しなきゃいけない。そして助けを求めることです。依存症から立ち直ることはとても難しいことで、必ず助けを求めるようにって言われるわけですけれども、私たちも自分自身が罪の奴隷であるということを自覚したならば助けを求めなきゃいけない。自分自身で何とかしようと思ったら絶対失敗します。自分で何とかしてやるぞとか思うことこそが罪の奴隷なんです。実は私は私の力で何とかするんだって、それが一番恐ろしい。むしろ、まあ後でもこの後も話しますけど、いや自分は自分の力ではどうしようもないんだと、助けがいるんだということがね、すごく大切。家族や友人や牧師に相談して助けを求めることが大切ですね。そしてキリストに依存することです、ね、イエス様に依存していく。イエス様に祈り、イエス様の御言葉を聞き、イエス様のように考え、イエス様に従っていこうというですね、イエス様に依存したらもう何の問題もありません。はい、いいことしかないですから、ね、イエス様に依存する、常にキリストに助けを求めていくですね、ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないか、あの人に助けてもらおう、この人、いや、イエス様に依存しましょうですね。イエス様に依存するということで、私たちはこの罪の奴隷から解放される、罪の依存状態からですね解放されると。そして教会に所属し続けることが大切なんです。先ほどアルコール依存の話をしましたけどね、やっぱり自分自身の力では我々弱いので、その同じ経験をした自覚した人たち同士が励まし合う、そのために教会は存在しているんです。罪依存症者の集まりです、ここは。ある意味ね、みんなそう自覚してるわけだから。で、同じように私は罪人ですと、ね、私は罪から解放されなきゃいけない、ね、そのためにお互いに励まし合ったり助け合ったりしていく、そういう意味で教会がとても重要な役割があるんですね。一人で信仰を持ち続けるのは非常に危険なわけです、そういう意味からするとね。で、最後に先ほどこう AA の話をしました、アルコホーリックアノニマスというですね、そのアルコール依存症の人たちが、そのお互いに集まってね、このアルコール依存から脱却しようという自助グループですけども、そこにはですね AA12 のステップっていうのがあるんですよ。これは AA の会を作った人が作り出したものらしいですけども、12ステップっていうのがあるんですが、そのうちのこれは6つかな、ちょっと抜粋してますけども、インターネット見ていただいたら出てきますけどね。でその中にこういうふうに書いてあるんですね。まず自分を超えた大きな力が私たちを健康な体に戻してくれると信じるようになったと。要するに信じるようになりましょうと。これステップなんで、まずね、自分を超えた大きな力が私たちを健康な体に戻してくれると信じる。自分では無理だと。自分を超えた大きな力、ここでは神ということはまあ出てこないんですけれども、ハイヤーオーソリティだったですかね、英語ではね、そのこと、その大きな力が自分を健康な体に戻してくれる。で次に、私たちの意思と生き方を自分なりに理解した神の配慮に委ねる決心をした。ここには神という言葉が出てきますけれども、神の配慮に自分の意思と生き方を委ねていこうと。で自分の意思、自分の生き方に固執するんじゃなくて、私のことを分かってくださっている神の配慮にもう委ねちゃいましょう。次に、神に対し、自分に対し、そしてもう一人の人に対して自分の過ちの本質をありのままに認めたと。自分の過ちの本質をありのままに認めた、これは神に対して自分に対してもう一人の人とはまた誰か別の人に認めましょうですね。でこうした性格上の欠点全部を神に取り除いてもらう準備が全て整った。神に取り除いてもらわなきゃいけないんだ。で私たちの短所を取り除いてくださったと謙虚に神に求めた。で AA はですね、宗教じゃないと言ってるんです。宗教じゃないと言ってるんですけども、もう圧倒的に宗教なんです、これね。もうキリスト教そのものとも言っている。多分広島はカトリック教会かなんかでやってるんじゃないですかね、 他にもいくつかあると思いますけれども、まあ、でも別にあの特定の宗教ってやってるわけじゃないし、どんな宗教でも永遠に入れると言ってますけれども、ただこの、まあ、12のステップのうちいくつか挙げましたけれども、これ共通してることは何かっていうと、自分じゃできないよと、ね、その大きな力が、第三者が私を助けてくれる、そこにもう頼むしかないんだと。これっていうのは結局はね、信仰なんですね、結局ね、うん、信仰っていうのは、自分の無力さを認め、それこそ自分が罪の依存的な状況奴隷であるということを認めて神にお委ねをするということが信仰ですから、うん、そうすることによってアルコール依存から抜け出しましょうね。でこの12のステップを、まあ、読んで、ね、いつもやるみたいですけども、まあ、私たちも罪の奴隷から、罪の依存的な状況から解放されるためには、生涯ですね、この神に私たちは頼って、また神の前に、自分の弱さを認めて、また互いに励まし合っていくと、そのことによってのみ、罪から解放され、キリストと共に、私たちの本当の生涯をね、自由に生きていくことができると信じるわけであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日は依存症のお話をいたしました。本当に、怖い、病気です。今も多くの方々がこの依存的な状態にあり、あるいは依存症に苦しんでいる、本人だけではない、ご家族がそのことによって苦しんでおられます。しかしそこにはそもそも人間の中にある弱さ、私たちは皆罪の奴隷でありますから、自分の力に頼ることこそがまさに依存症のスタートであります。神様、どうぞ今さまざまな依存症によって苦しんでいる人や、あるいはそのご家族、神様がどうぞ彼らに助けの手を伸べてください。また私たちにその手助けをさせてくださるようにお願いをいたします。そして私たち自らまず自分が罪の奴隷であることを認め、神様の前に、そして互いの兄弟姉妹の前に弱さを認めて支え合っていく、本当に信仰の歩みを私たちが続けていくことによって、この大きな本当に重たい問題に立ち向かっていくことができますように、守りください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、どうぞご起立ください。お祈りをいたします。仰ぎ恋い願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。どうぞお座りください。